お立ちいただきまして、三英546番をご一緒に歌いましょう。そのままで購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文詩編第118編13節から25節。激しく攻め立てられて倒れそうになった私を主は助けてくださった。御救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。主の右の手は御力を示す。死ぬことなく生きながらえて主の御業を語り伝えよう。正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌148番をご一緒に歌いましょう。 お座りください。聖書を拝読いたします。はじめに旧約聖書詩編115編1から11節955ページです。詩編115編1から11節。私たちではなく主よ、私たちではなくあなたの皆こそ栄え輝きますように。あなたの慈しみと誠によって。なぜ国々は言うのか、彼らの神はどこにいると。私たちの神は天にいまし、御旨のままにすべてを行われる。国々の偶像は金銀に過ぎず、人間の手が作ったもの。口があっても話せず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅ぐことができない。手があってもつかめず、足があっても歩けず、喉があっても声を出せない。偶像を作り、それにより頼む者は、皆偶像と同じようになる。イスラエルよ、主により頼め。主は助け。主は盾。アロンの家よ、主により頼め。主は助け。主は盾。主を恐れる人よ、主により頼め。主は助け。主は盾。次に、新約聖書コリントの信徒への手紙12章1から3節315ページです。コリントの信徒への手紙12章1から3節。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているのいるでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰も、イエスは神から見捨てられた、見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。お祈りをお捧げいたします。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共に教会に招かれ、あなたを礼拝することを許されましたことを心より感謝申し上げます。すぐる誠実に私たちは イースター礼拝を大きな喜びをもってお捧げいたしました。イエス様が十字架のご受難から復活に至ることにより、私たちのどうすることもできない深い罪を許していただけました。そして私たちはこうして父なる神様との交わりである礼拝を許されました。心より感謝を捧げて、三位一体なる神様の御名を賛美いたします。神様、私たちは今ここであなたの救いを求めて祈っておりますが、そうしておりながらも自分の一切を神様に明け渡せないままです。心には依然として深い闇があるのです。でも神様に自分の一切を明け渡すことなど不可能なことだと簡単には諦めません。いつもこうして主に招かれ、礼拝を守るようにされ、日ごとに命を養われ、新しく生まれ変わらせていただく、ただただこの礼拝を続けていくうちに、少しずつ少しずつ明け渡す部分を増やしていただけると思うのです。そして主の身元に旅立つ時こそは、この身のすべてを主に明け渡せることを願っております。今日はこれから聖餐に預かります。私たちは聖霊なる神様の助けにより信仰を告白いたします。目に見える御言葉である聖餐において、イエス・キリストに結ばれ、復活の命に預からせていただけますことを心より感謝申し上げます。今日もあなたの御言葉を解き明かしてくださる中本牧師の上に、聖霊なる神様の助けが豊かに注がれますように。そして神様の決して滅びない愛に満ちた御言葉を、私たちがこの身に染み込ませることができますように助けてください。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹がおられます。病床にある方々、施設に入られている方々、心に迷いや苦しみを負っている方々、どうぞこの方々をあなたが励ましてお支えくださいますよう願います。今世界中の人間が苦しみと不安の中に生きています。太陽系の変化が地球の変化に及んでくる時代に入りました。地球も動き、そこで生きる人間にも未経験な出来事が連続しています。それなのに人間は果てしない欲望による戦いをますます激しくしています。しかしこのような状況下でも、世界中であなたに礼拝を捧げる信仰者の群れがおります。聖霊の助けにより信仰告白を告白し続けております。世界中の人間があなたの御言葉により養われ、大きく確かな望みに生きることができますように。私たち人間を限りない闇から引き出して、あなたの光で満たしてください。聖霊なる神様の助けを切に願います。3月29日に敬愛する大沼長老が逝去されました。7月20日にこの礼拝堂にてご葬儀が行われました。大沼長老が今誠のふるさとにて神様に預かっている永遠の平安に私たちは思いを馳せています。ご遺族の皆様の上に主の御慰めと励ましが豊かにありますよう共にお祈りいたします。教会学校の子どもたちがあなたの慈しみと恵みのもとで健やかに育ちますように、子どもたちに主の種をまいてくださる教師の働きをどうぞ祝してお守りください。 イースター礼拝をお捧げできました感謝とともに、来週は東六番町教会の教会総会を行います。私たちが神様の御心にかなう教会の姿を実現していけますよう、信仰告白の歴史をつないでいけますよう、どうかお導きください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21の441番をご一緒に歌いましょう。ください。説教その一人語、我らの主、使徒信条公開語と称題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
今朝は使徒信条のお手元のプリントの文言の2行目に書かれてあるその一人語、我らの主、この文言に注目してみたいと思います。前回この使徒信条公開を行った際、私たちは使徒信条を読み解く上でイエス・キリストを信ずという言葉に目を向けました。従いまして今朝の言葉、その一人語、我らの主という文言は、父子聖霊なる三位一体の神のうちイエス・キリストに関する告白文であるということがわかります。もっと言うと、イエス・キリストが どのようなお方であるのかを伝えている文言であると言えます。ではその独り子、この言葉がイエス・キリストについて述べている文言であるというとき、イエス様は誰の独り子であるのかというと、それは言うまでもなく使徒信条の 1行目に書かれてある父なる神様の独り子であるというのです。ここで改めておさらいをしておきたいと思いますが、使徒信条は聖書が明かしする父、子、聖霊なる三位一体の神を明かしする告白文です。従いまして、お手元のプリントの一行目が父なる神様について明かしをしており、下から四行目以下の部分が聖霊なる神様について明かししています。そうなると、残す二行目から七行目にかけての大部分がイエス・キリストに関する証であるということがわかります。そしてこれら三位一体の神様は互いに結び合わされる力を持っており、それぞれ異なるキャラクター、これは神学用語で異格と呼ばれておりますが、異なる異格を持ちながらも、けれども一人の神様として信じることのできる、そうした結びつきを持っていると言えるのです。ですので、今二行目のところのイエス・キリストに関する告白を読む際、その一人語と紹介されている文言は、その前の行の父なる神様にかかっているということがわかります。イエス・キリストは、天地を創造された父なる神様の独り子である。まずはそのことを告白しています。父なる神様のところでお話しした内容をもう一度思い出していただきたいと思います。私たちはキリストを信じる信仰によって神の子とされております。それゆえにイエス様がアッパ父よと神様に呼びかけたように、私たちもお祈りの際に、父よ、父なる神様と、そのように呼びかけることが許されています。けれども、ここではそうした、いわゆる私たちが、そのようにされている神の子とは区別する形で、イエス様のことを神の独り子と表現しております。字義通り受け止めるならば、イエス・キリストこそが父なる神様のただ一人の実の子であるという意味であります。それはつまり、イエス様以外の私たちが後から神様の子として加えていただいたと表現することができるかと思います。ではそうした同じ神様の子供という表現に関して、イエス様と私たちを区別しているのにはどういった理由が込められているのでしょうか。そのことをぜひお考えいただきたいと思います。先ほども述べたように、イエス様は三位一体の神である、つまり神様であるから私たち人間とはその点で区別されるということができます。もう少しこのことを丁寧に見てみますと、そこには作り主なる神様によって作られた存在かどうかという違いというものも認めることができます。つまり被造物であるか否か、その点において区別されるのです。この告白文においてイエス様のことを父なる神の独り子と呼ぶとき、それはイエス様が私たち人間のような被造物ではないということを伝えていると言えるのです。そのことは使徒信条に限らず、以前にもご紹介したニカイア信条の条文にも認めることができます。ニカイア信条のイエス・キリストに関する告白内容を見てみると、次のように書かれてあります。主はすべての時に先立って、父より生まれ、 光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られずに生まれ、父と同質であり、すべてのものはこの方によって作られました。このようにイエス様は作られずに生まれ、さらには父なる神様と同質なるお方である。つまり同じ神である。ということがここで明かしされているのです。その一人語という短い文言というものを改めて見つめるとき、それほどの内容が込められている。たったこれだけの短い言葉にそういった被造物か否かという意味、また神様と同じお方であるかどうかという意味が込められている。そのことが込められているということを改めて驚きを持って私たちは気づかされる思いがいたします。ではその上で考えていただきたいのですが、今ご紹介したように使徒信条が告白するその独り語という文言がイエス様のことを神の唯一の子であり、我々被造物とは区別される言葉であり、それはすなわち神と同質であることを証しする言葉であるならば、そのことをわざわざ使徒信条に記しているのには意味があるということについて考えていただきたいと思います。これはどういうことかと言いますと、今ご紹介したようなイエス様が神の唯一の子であり、我々被造物と区別されるお方であり、神と同質であるということを否定する考えというものがキリスト教の教会の歴史の中でたびたび湧き起こったということを伝えております。これはぜひとも皆様に知っていただきたいのですが、使徒信条のみならず数ある信仰告白にはそこに書かれてある内容とは反対の論調というものが教会の中において繰り広げられていたということが多々あります。そうした誤った理解を打ち消す形でわざわざこうした文言を書き記し、それを告白していると言えるのです。つまりこのように私たちが今日告白文を読むにあたり、当たり前のことではないかと思われる文言であったとしても、それがわざわざ書き記されているのには当然意味があり、そこにはそれとは反対の論調がかつてキリスト教の歴史の中で起こったということを汲み取っていただきたいと思うのです。そうなるとこの後のところで出てきます我らの主という文言においてもやはりそうであったと言えるのです。神様の唯一の子であり、我々被造物と区別されるお方であり、神と同質であるイエス・キリストが私たちの命を支配される主である、救い主であられる、そのことをわざわざ告白するのはもちろんそのことを聖書が証ししているからであります。ですが裏を返せばそれとは異なった理解の仕方をする人々がかつて歴史の中において現れたということをも伝えています。以前ご一緒にお読みしたコリントの信徒への手紙1を思い出していただきたいと思います。パウロがかつて牧師として携わったギリシャのコリント教会、そこにおいて大きな問題が起こっていたということをパウロは遠く離れた地において聞きつけます。それは一つの、その問題というものの一つは教会の内部で起こっていた分裂騒動でありました。教会に集まる人々は口々に、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、まあ、そういった具合に人々は教会の中で勝手にグループを作り、お互いに自分たちこそが優れた信仰者であるということを誇って互いに罵っている、まあ、そういった情報を彼は耳にします。そうかと思えば他の問題として自分の知識を誇る グノーシス主義者と呼ばれる人々がこのコリント教会に入り込んで教会の中の人々をつまずかせるような言動を繰り返し行っていたということをもパウロは耳にするのです。そのようなグノーシス主義者の語るキリストの姿というものはおおよそ聖書が明かしするキリストの姿とはかけ離れたものでありました。例えばコリントの信徒への手紙1の1章18節のところで十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが私たち救われる者には神の力です、こういったパウロの言葉が綴られております。ここで言われているようにユダヤ人にとっては愚かなものとされる十字架、その理由といいますのは申命記に記されている神の掟律法が証し証明伝えている木にかけられたものは木にかけられた死体は呪われたものである、この掟の文言に従ってユダヤ人は十字架にかけられたイエスという人物を到底救い主として受け入れることはできなかったのです。また一方でギリシャ人をはじめとする異邦人、この人々は当時世界を支配していたローマ帝国、このローマ帝国が国内において重大な犯罪を犯した者にあてがわれる十字架刑、そうした十字架刑に処せられたイエスという人物を救い主として信じることは犯罪者を救い主として信じる、そういった信仰ではないかと言い、人々はそのような信仰はナンセンスだと口々に共にこのキリスト教というものを受け入れることができないという風潮がはびこっていた、そのような議論が湧き起こっていたということをも伝えております。そのような方やユダヤ人にとってもまた一方でギリシャ人をはじめとする異邦人にとっても十字架にかけられたイエス・キリストを救い主として信じる信仰というものは到底受け入れがたいものであり、人々にとってイエス・キリストの十字架というものは大きなつまずきとなったということを伝えております。そこで人々を主に先ほどご紹介したグノーシス主義者と呼ばれている人々はこのコリント教会の中に入り込んできてどのように紹介したかというと、なんと私たちが知っている救い主イエス・キリストとは到底かけ離れた姿で紹介したのです。つまりイエス・キリストは十字架などにはかけられていない、彼は立派な指導者であり、また神様から愛され選ばれた人物である、そのような説明の仕方をどんどん展開していくのです。つまりイエス・キリストから十字架と復活の出来事が取り去られてしまう、福音の根幹というものが取り去られた姿が紹介されてしまうのです。こうした出来事がたびたびキリスト教の歴史の中で湧き起こり、それを私たちは聖書に立ち返り誤った考えというものを退けるために使徒信条におきまして、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、この後に続く文言としてポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえりという、これらの言葉をわざわざ書き記したのであります。そのような私たちにとっての救い主のお姿というものを見失わないためにこのお方がどのようなお方であったかということを忘れないために私たちはこの使徒信条の文言を告白するようにされていると言えます。改めてイエス・キリストが神の一人子でありながらも、しかしご自分が神の一人子であることなどは忘れてしまったかのように自分を捨てて 罪人と同じ立場に立って罪人が救われるために十字架の死さえも引き受けられた。このお方を聖書は証ししております。そしてこの使徒信条を告白することによって私たちもまたこの出来事が、つまりイエス・キリストが私たちの救い主となられた、何をもって救い主となられたか、これら一連の出来事が自分において間違いなく起こったということを証しするようにされているのであります。改めて先ほどのかつてのコリント教会で沸き起こった異なった救い主像、異なったイエス・キリストの姿というものを見つめますとき、それは旧約聖書が伝えています実会の掟にあてがって見てみるならば偶像崇拝の過ちであると私たちは認めることができると思います。先ほどご一緒にお読みした旧約聖書詩篇第115編、こちらには偶像崇拝に陥ってしまった人々、あるいは陥りそうになっている人々を戒める言葉というものが記されております。この詩篇115編というものは113編から続くハレルヤ詩篇と呼ばれる一連の詩であります。ハレルヤ詩篇の多くは祭儀の祭、礼拝で歌われたものであります。この115編も漏れずに祭儀の、とりわけ契約祭儀の時に歌われたものであると考えられております。詩の内容として神様の皆と誉れについて集まっている会衆が交互に歌う形で、それこそ私たちが礼拝の中で行っている講読文の時のように人々は互いに歌い合う形で唱えられていきます。大人も子供も皆が共に集まる場所で歌われていたと考えられます。ですのでこの詩はそうした子供たちへの信仰の教育の一環としても用いられたと考えられています。この115編の4節以降を見てみるとこういう言葉が出てまいります。国々の偶像は金銀に過ぎず、人間の手が作ったもの、口があっても話せず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅ぐことができない、手があってもつかめず、足があっても歩けず、喉があっても声を出せない。この4節で語られている内容と言いますのは、この前のところ2節から3節にかけて歌われていた人間が自分たちの功績に誉れを見出し、そのことにより頼んでしまうという過ちを示唆するものの続きとして語られます。それが偶像崇拝に関する過ちです。この4節で言われている国々の偶像は金銀に過ぎず、人間の手が作ったものという言葉、これこそがイスラエルの民が実会の掟を通して堅くななまでに守ってきた第2回、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない、これに反してしまうものであるということを伝えております。当時イスラエルの民を苦しめていた異教の民、それはその人々はこうした偶像の神々による信仰を持っており、バビロニアでの捕囚の時を過ごしていたイスラエルの民にしてみれば、作り主である神様への信仰を捨て、律法で禁じられていた偶像の神への信仰を持つことを強要された苦境、それをこの言葉から容易に想像することができます。例えば私たちの間でもよく知られております作家の遠藤周作、彼が記した沈黙という小説の巻末の部分、つまり資料集を詳しくご覧になったことのある方はおられますでしょうか。そちらの巻末を開いてみると、主人公のロドリゴという人物、宣教師です。彼は岡田宗右衛門と改名されて浄土真宗に改宗させられたということが伝えられております。この作品には当然モデルとなった実在の人物がおりまして、その人物は誰かというとジュゼッペ・キャラ という宣教師です。この人が岡田宗右衛門と改名されて、そして熱心な浄土真宗の門徒として改宗させられたという経緯があります。このようにイスラエルの民に限らず、こうした帰郷を迫る信仰の試練というものはいつの時代においても起こり得るものであるということを伝えるとともに、一方で私たちの今の時代の豊かさゆえに神様を忘れてしまい、異なるものへと心を奪われてしまう、そういった偶像崇拝の過ちをも示唆していると思われます。改めてこの我らの主という文言を見てみますとき、イエス・キリストはそうした私たちの弱さの底の底まで、つまり私たちの醜さ、弱さ、儚さ、愚かさ、徹底してその底の底までを味わわれ、そして共に神でありながら人として歩まれたお方であったので、それらをすべて理解しておられるお方であるということができます。コリントの信徒への手紙1:12-2をご覧いただくと、あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょうと。コリント教会に集まる人々がかつてはそのような歩みをなしていた者たちであったことを、あなたたちも未だ覚えているでしょうと、パウロが語っている言葉が記されてあります。私たちもやはり同じではないかと思わされます。私たちは様々な形を持って、また導かれ方を持って、この教会へと、そしてイエス・キリストへと招かれました。その歩み、道のりというものは様々でありますが、紛れもなくイエス様にお会いして、そこで初めてこれまでの自分とは異なる歩みを始めるようにされています。このお方が紛れもなく私にとっての救い主である、そのことを出会いを通じて知らされるのです。また知らされるだけでなく、その場で自分自身にかかる救いの出来事が起こる。この出来事を私たちが体験することによって、私たちはこの方こそ私たちの救い主である、そのことを告白するように聖霊によって導かれるというのです。ここのところもぜひ注目していただきたいと思うのです。3節にこうありました。ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主である、つまり自分にとっての救い主、またこの命の主である、自分にかかる一切を支配されるお方であるということを告白することは、自分自身の力をもってしてはもはや不可能である。なぜならばかつての私たちというものは異なる神々にいとも簡単に心奪われてしまう、そのような弱さを持っている、そうしたものであるから。だからこそ本物の救い主を前にして、私たちはこのお方に対する本当の告白をなそうとするとき、やはりこのお方の道からにより頼まなければ、イエスは救い主である、イエスはキリストであると告白することは不可能であるということを伝えているのです。従いまして、使徒信条という告白文を見つめますとき、私たち自身が自身に起こった救いの出来事を証しする告白文であると同時に、この告白文を唱えるとき、そこに聖霊の道からを乞い願うようにされているという、その出来事をも受け止めていただきたいと思うのです。どのようにすれば聖霊なる神様の道からが自分に宿るのか、そう思われる方はぜひとも知っていただきたいと思います。信仰告白文を唱えるとき、そこに嫌が応でも聖霊なる 神様、キリストの霊が宿るのです。そして私たちはこれよりキリストの霊が注がれる聖餐の儀に預かることによって、より新たなる命へと作り変えられたいと願うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、優る主、私たちは御子イエス・キリストの復活を覚えるイースター礼拝をお捧げいたしました。あなたの御子イエスが十字架の死によって私たちの罪をあがなってくださり、三日目の復活の出来事を通して死の底からよみがえられた、死に打ち勝たれたその出来事を私たちは聖書の御言葉とともに証しするようにされています。神様、今私たち一人一人に注がれるキリストの霊、聖霊をより一層強く増し加えてください。これより私たちは聖餐の儀に預かります。どうぞ罪に打ち勝たれ、永遠の命へと誘われるこのお方と結び合わせてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌461番をご一緒に歌いましょう。
主イエス、我を愛。
愛す。アーメン。ご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条はお手元の購読文のプリントの裏側に書かれてあります。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。今朝は4月の第一主日礼拝をお捧げしております。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたします。そのままでお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を読みます。私たちは今主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみとをもって罪を贖い、何の遺産もない私たちを招いて、神の子とし常しえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日も早くイエスは救い主であると信仰の告白をなし、洗礼を受け聖餐に預かることができるよう祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者は、どこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であった時、主はまず私たちを愛して肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって全てに勝る恵みを知らせてください。また見舞いにある私たちをして、互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配餐いたします。配餐者の方は前にお進みください。これはあなた方のための 私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。続いて杯を拝参いたします。拝参者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。拝参に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによって、その一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、とこしえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。 りください。以上で聖餐式を終わります。
正英544番をご一緒に歌った後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。